今日のアゲアトさんのテーマでお話しいただくのは、あの天が味方する生き方、天から応援される生き方ということで、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。神様の無限にね大きい助けを受ける秘訣って、ね、何だと思われます？一つ挙げたら難しくないですよね。自分を空っぽにすることなんですよね。そのためには自分の全てを与えつくことではないんですね。神様の助けっていうのはいつも無限に無限に降り注いでるんです。いつもね、ただ受けてくれるのを待ってるだけっていうね。受け取るのはね一人一人ですよね、自分なんですね。だから受け取るための方法は今ね与えられて受けたものを全部話すことよね。そうすると新しい神様の無限に大きい助けがスッと入ってるんですね。やはりこれも呼吸と同じですね。ね、吸うたものを吐けばいいだけね。必ず無限の大きい助けはスッとまた入ってくるんですよね。だからいつも深呼吸の心でね、生きたらいいんですよね。だから神様の応援とかね、助けっていうのは別に求めなかったってもいいんですよね。もう求める必要はないんですね。助けてって言っても入ってこないでよ求める心では受け取れないんね。それでよく奉仕がね、まあ大切というふうに言うんですけどね、奉仕っていうのは、ね、自分を与え尽くす練習なんですね。古い自分を神様に預ける練習ですね。そうすると新しい自分にね置き換えてもらえるんですね。あの仏教でね悟りへの道ね、六波羅蜜ってあるでしょ。六つの行があるんですね。その一番最初に布施行って出てきますよね。布施っていうのを与えるっていう意味でね、布施行ね。ただこの悟りへの道なんでね、行なんで、本当の布施行っていうのは自分の一番大事なものを与え尽くすんですね。捧げるんですね。自分の一番大事なものを与えないと不正業にはならないよね。大金持ちがね、ちょっと余ったお金をぼっと出すでだけでは不正業じゃないよね。そんな不正業にはならないよね。まだ自分がいらないからってぽっと渡すのはダメだよね。これも不正業にならないよね。一番大事なものをね、与えるのが不正業ね。その自分の一番大事なものでも、この物質的なものもね、物質とか肉体的なものね、また精神的なもの、また霊的なものね、大きく分けると3つに分かれるものね。で、あのね、不適行でも、ね、物性、物をその施す物性ね、法って真理ですよね、真理を与える法性。で、無為性っていうのは、無為って恐れなき心なんですけどね、無為を、無為の心を与える無為性ってあるんですね。物質はもう物質的なものでね、自分の持っているものをね、与え尽くす心ね、また肉体を使ってしっかり働いて与え尽くす心ね、こういうものを物質っていうんですね。で、精神的なものは、まあ、自分が体得した真理なんかをね、人にね、施す心よね、真理を伝える心ね。で、無意識は、ね、まあ、感謝行をずっとしてると、お祈りしてると心は安らいできますね。恐れなき心になるでしょ。ね、恐れるというのはね、思いの心ね、七八苦の心なんでね、思いを消す力のある心ね。だから感謝の心、感謝のお祈りが即無為性なんですね。この仏性、法性、無為性のうちでもね、最高の施しが無為性なんですね。お祈りですよね、感謝のお祈りね、それが最高の施しなんですね。 ありがとうございますごまでもそうでしょ、ね、感謝の小豆まことを捧げ続けるのね、一人じゃなし大勢がね、心を一つにして捧げるとすごい不思議なこと言ったわけでしょ、ね、高い高級な神様いっぱい降りてきてね、光いっぱい携えてね、プレゼントしてくださるからね、だから最高のね、施しをしてるからだね、感謝をね、感謝の熱き誠を捧げ尽くしてるから、ね、最高のプレゼントが天から降ってくるね。不思議よね、これはね。また、その、本当に感じてないからね、わからないかもしれないけど、ね、この肉体的に感じる感覚じゃまずいしね、写真撮ったってすごないよね、そんなのね。神様、神たちって僕らって言えないと思うんだしね。本当の助けはもっと大きく入ってるんだけどね。まだこのように掴んでる心じゃちょっと分かりにくいけどね、本当はもう無限に大きい助けが入ってるんだよ、ね、そのぐらいすごいことだよね。だから神様の大きい助けを受けるね、天の助けを受ける秘訣はもうね、与え尽くす練習をするのね。今自分持ってるものをね、自分の全てを与える練習をすればいいだけね、空っぽになればいいのね。そうすると次に入ってくるのは自分にね、必要なだけの、ね、的確な必要なだけの姿で入ってくるね、神様助けっていうのがね。必要以上のが入ったらまだ困るのよ。今コップいっぱいの飲み水が欲しいっていう時にね、大洪水焼けたら大変だよ。だから神様の助けはもう必要なだけが的確に入ってくるようにしてくれるね。だから自分の、ね、心の器が大きくなればなるほど、それに合わせて大きい光にさっと入ってくるね。また強い光に慣れてくれば慣れてくるほど強い光がさっと差し込んでくるんですね。まだ強い光に慣れてない状態でね、そうでしょ、強い光入ったら大変なのよ、ね、いくらになっちゃうよ。目が見えなくなったりね、焼け死ぬかもしれない。その辺の加減はきちっとしてくれるのね、必要なだけを与え尽くしていくのね、神様のものね。その神様と一体化するための一番の秘訣っていうのもね、もう与え尽くしていくことなのね。まず神様と一体化するためには、神様との心の交流ね、命の交流が必要になるのね。感謝して神様ってありがとうございますって言ってね、怒りを感じてもまだ一体化してないのよね。神様から来る光を受けただけね、まだ光源にまで自分が一体化して入ってないのね。受けるだけでは足りないね、やっぱり神様に自分のね、受けたものを全部捧げ尽くして与え尽くして神様に飛び込むっていうのが必要でしょ。そういう意味では自分を与え尽くすっていうね、練習がいるのよね。だから与え尽くせば与え返されるね。でそれが順番に交流された姿でね、どんどんどんどん交流が大きくなっていくね。だから神様に与え尽くして、また神様から受けてってね、この繰り返しによって、どんどんね、神様の大きいね、助けを受け入れるようになってくるよ。そうすると、だんだんとね、交流してるうちに神様と融合と溶け合うのね、それで一体化していくね。で、神様の、ね、中へ飛び込んでいくのね。だから光源に飛び込むような感じでね、交流をね、していかないといけないね。だから神様に捧げ尽くすというのが大事ね。同じ奉仕でもね、人に与え尽くすというだけでは足りないのね。だから自分の持っているものを人に与え尽くすだけではまだまだね、神様相手にしていない限りは小さいのね。だから同じ人に与え尽くす姿をとってても、神様をバックに置くのね、神様を、ね、目の前に置いて神様のために与え尽くすっていう姿でね、自分のため、人のために尽くせばいいね。このね、違いってあるのね、普通あの人に何かね、与える場合でもみんな自分の思いがそのね、与えたものにくっついていくのね。思いのない人はもう最初からよく分かるわね、神様とのね、関係が一体化している姿もよく分かるけど、思いのある間がそれね、ちょっと分からなくなっているのね。なんか思いのある心で人に与えたら必ず思いがついていって相手の思いをかぶせるのね。で、もらった方はね、そういう思いを消せないね。 思いをかぶって負担になるもんね。そしたら体投げ返してくるよね。何倍にも返してくるかしらよね。それでまたその思いが自分にかぶさってくるよね。返ってきたらかぶさってくるよね。同じ与えてもね、一旦は離れてもまた戻ってくるよね。そういう与え方ではまだ思いは消えないよね。だからその神様に与える方がいいよね。神様に与えたら神様が思いを消してくれるね。それで光に返して与え返していくからね。ここはちょっと違うのね。神様へのね、奉仕っていうのとね、人への奉仕っていうのちょっと違うのね。だから神様を相手にするのは本物ね。でその神様に奉仕っていう気持ちでねするときも謙虚さが大事ね。ね、神様に対してこれだけのことをしてあげたっていうんじゃないのよね。ちょっと傲慢なのね。神様のお役に立ちたいっていうね、気持ちはいいんだけど、ね、これだけをしてあげたっていうのはね、やっぱりダメよね。我が強いね、思いの心でしてるよね。みんな神様からいらんって言われたと思う。断られたらね、どうしようなくなるよね。だからもう自分の今持ってる全てはね、そんなね、神様の喜ぶようなもんじゃないっていうぐらい気持ちね、マイナスいっぱいなんだって、思いいっぱいついてるんだっていうぐらいのね、謙虚な気持ちになると、ね、神様は喜んで受けてくれるのね。神様のお役に立ちたいね、お手伝いしたいという気持ちだとね、そのね、いじらしい心にね、神様の心を打たれるわけよね。だからどんだけね、つまらんもんでもね、マイナスが多かったよね、そんな関係なしにね、喜んで受けてくれるね。そうするとそのマイナスを消してね、新しいね、回しもんで置き換えて与え返してくるね。だから神様に奉仕するときは謙虚さっていうのを必要になるね。神様のために何かしたったっていうのはないのね。神様への恩返しもそうだけど、ね、神様が与えられたね、無限の無限の恩恵っていうのはね、それはもう計り切れない大きいものよね。それに対して恩返しで何ができるかっていうね、何もできないよね。万分の一や億分の一の時はね、無限分の一すらできないよね。ね、神様からもらったものの一部返すしかできないよね。恩返しどころじゃないよね。でも恩返しの心っていうのは必要よね。与える心って言うんだけどね、やっぱりね、与えるっていうのはちょっと高慢になるかもしれないよね。何も与えようがないもんね。ちょっとでも恩返しっていうのは神様喜ぶようにしたいっていうのは必要よね。その方が神様に与えやすいよね。恩返しの心を起こすのは神様にね、古い自分を、ね、引き受けてもらうために、与えるための一つの心よね。ね、最初から自分がマイナスで、ね、ゴミみたいなつまらんもんだったらね、もう与えようという気持ちも起こせないよね。神様にね、迷惑かけるかなって思うでしょ。遠慮するでしょ。それじゃ与えようがないか消してもらえないもんね。それは困るのね、それではね。でも、ちょっとはいいことしてるって気持ちがないとね。それは恩返しの心だよね。恩っていう、そうでしょ。ね、因っていうね、元っていうのね、原因の因よね、元よね、一番元を因っていうね。で、その心をね、だから神様の心のことを恩っていうのね。だから神様から受けた心をね、神様の心をすぐに破壊するっていうね。神様は全徳の無限の無限の輝きがいっぱいいる姿で全大宇宙の全てを与え尽くしてくるでしょ。それを感謝で受けて即お返しするということだよね。本当の恩返しよね。だから無限の無限のね、チャンネルの番組ってあるでしょ。神様全部与えてくるね、一瞬一瞬新たにしてね。ね、このような人はこの一つだけ受けてね、返してないのよ。それすら掴んで握ってね、嬉しい大部分にね、捉えていくのよ。だから、恩返しっていうのは本当は無限の無限のチャンネル全部を受けてね、全部を返すのよ、本当はね。もうすごいことなんだけどね。そのぐらい神様はね、幸せを与え続けていくのよね。だからその幸せをね、新たに受けるためには、 大きく受けて大きくお返しするのね。だから一瞬一瞬がやっぱりね、もう本当の真剣勝負っていうぐらいのね、真剣な心でさせてもらうね、感謝業というのはね。だから宇宙の全部をありがとうございます受けたら即お返しするのよ。だから本当は自分のものなんて何もないはずよ。ね、こう肉体の自分もね、こう心もね、命もそうだけどね、この宇宙全部本当はね、神様が自分に与えてくれたプレゼントでしょ、ね、だから宇宙の全部をお返しするんだよ ね古い宇宙全部お返しして新しい宇宙を受け直そうというんだけどね。だから一瞬一瞬が神様から受けて預かったものを即お返しして、また神様から新たに受けてお返しするという姿をするんだよね。それでね、その神様のね、愛のね、こう働きっていうのをね、無限無限の大きいでしょ。ね、もうどんだけ恩返しの心を起こしたって足りないよね。だから今与えられたプラスのものをお返しするだけじゃ足りないって思うね、誰でもそうだよね。そしたらどうするかっていうね、もう一つね、期待を降りるのね。今持ってるプラスだけではお返しにならないからってね。マイナスを背負ってプラスを生み出すのね。でそれが地獄のどん底へ謙虚の降りる姿でね。だからこの世の死の吐くなんてね、もうへっちゃらっていうぐらいね、喜んで受け取るっていうね。それを受けることによってプラスを生み出すのね。それを開示するっていうね。また地獄のどん底のね、無限の苦痛って大変よね。ね、でもそれすら無限のね、喜びを持って受け取るっていうね。そしたらその地獄に降りることによってプラスを生み出せるのね。そのプラスをお返しするというね。だから死なはくも地獄のことをね、喜んで受けますっていう気持ちがまた恩返しの心になるよ。ね。だから大きく返したら大きく神様の助けが入ってくるのね。受け取れるのね。だから地獄まで降りた人がね、神様のね、最高のプレゼントを受け取るんですね。すると自分が光の柱になるのよね。全ね、全チャンネル受け取るのよ。弦の胸チャンネル全部受け取るのよ。それが光の柱になることのよ。それも一番下の謙虚なところでね、一番下から全部受け取るのよね。だからそこへ行くまでね、やっぱり与え尽くす練習するのね、奉仕の練習ね。だから神様のお手伝いという形を取らないと、いつも神様の方に心を向けることができないよ。だから神様のお手伝いという気持ちで神様に心を向け続けるのね。そして自分のできることをね、もう全力でね、全部与え尽くすような姿で神様へ与え返すのね。だからその繰り返しさえできたらね、感謝はグーンと浮かばるのね。与え尽くした後にね、神様のプレゼントいっぱい入ってくるね。それを感じ取れるようにしてくれるのね。だから奉仕が先なのね。神様への奉仕が先にあって、そして感謝して受けて気づきをいっぱい増やしてもらうのね。お話聞いてお祈りしてもなかなか受けられへんよ。ね、お話も求めて受けてるだけよね。感謝も求めて受けようとしてるだけよね。まだね、まだ与え尽くすとこまで行ってないかもしれないよ。本当の感謝だと与え尽くしてるんだけどね、まだ練習段階でね、求める心がある間の感謝まだね、与え尽くせてないのね。だから与え尽くす練習を先にした方がいいんだよ。だから神様への奉仕っていうね、神様のお手伝いっていう形で与え尽くすとね、お祈りがしやすくなるね。感謝がゴンと深くなって、そして神様を感じ取るのね、気づきが増やしてもらえて神様を感じやすくなるね。神様を感じた時が神様プレゼントいっぱい受けたことになるね。それを繰り返しているうちに神様と交流が起こって一体化するのね。本当の悟りってね、それによって喜ぶのね。だから感謝もね、神様への奉仕っていう形でするのよ。ね、一回一回のありがとうございます唱えることは神様のお手伝いね、神様への奉仕なのね。無意識なのね。 そうすると大きいね、神様の助けが入ってくるね。で、下から神様の方に登るのは大変なんだ。神様が上から降りてきたら早いよね。みんな最初はね、下から修行してね、立派になって上に上がろうとするんだね。これは永遠に不可能だね。本当の悟りはこれを開けないよね。でも天の自分がね、上から舞い降りて肉体に入ってくるのは早いよね。天の自分は最初からあるんだよ、みんなね。無限の無限の輝きいっぱいというね、悟った自分は最初から元に存在しているから、その自分をこの肉体へ迎え入れたらいいのね。修行じゃないのね、感謝行よね。感謝を捧げ尽くしていけばいいね。そうすると早いのよね。一回一回ありがとうございますってね、捧げ尽くす心でね、みんなの代わりにね、感謝を捧げてるんだっていうね、大きい心でありがとうございますって一回言えばね、すごいね、プレゼントしたことになるね。ね、神様の大きいものを与えたことになるね。それとプレゼント大きいよ。神さんのプレゼントはそれのね、何万枚かもしれないよ、本当はね。でも受け取れないけどね、そこまではね。今の自分に合わせてちょっと大きく受けるのね。でもまた次にまた大きくなるからね。どんどんどんどん大きくしてくださったら、神様を感じやすくなっていくよね。これもね、大勢の人が一緒にね、感謝行するとね、相乗効果でね、受ける量が多くなるの。時々はみんな一緒にね、お祈りするのは大事ね。一人だけでお祈りするのはね、やっぱり与える量は少ないよね、やっぱり。だから自分の気持ちが大きくなったらね、いつもみんなのためにお祈りしてるっていうね、みんなのお祈りしてるんだっていうふうにね、大きくなったらまだですよね。お肉体なんて関係ないからね。本当のお祈りはね、奥のね、命の自分ね、霊的な自分がしてるんだからね。肉体の自分や魂の自分じゃないね、僕の本当の命のね、本心の自分がするんだよね。それはみんなと一体という気持ちでね、お祈りはみんなのためのお祈りだよね、みんなに代わってするお祈りよね。だから大きいお祈りをいつもするんだよね。だから神様の助けはいつも降ってるよね、無限に無限に降り注いでるね。今更神様に助けていらないね。それは受け取るのがね、どう受け取るかだけね。神様の方はみんなに合わせてね、必要なだけを与えているね。その姿が無限の無限のチャンネルという姿でもあるのね。だからその人を通じてそのね、チャンネルの中でいろんな姿がね、現れるのも一人一人に合わせての助けなのね。だからもともと助けはすでにあるのね。それは受け方にね、いろんな受け方があるというわけね。だから感謝をね、するようになった時に初めてね、必要な助けが的確に受け取れるのよね。それで与えれば与えるほどね、大きく受けていけるね。だから奉仕を練習するといいよ。ね、神様への奉仕っていうね、その練習をするほどね、自分の心に溜まった思いをごそっと振ってくれるね。思いが早く消えるね、消してもらえるね。そして光いっぱい受けて神様を感じやすくしてくれるのね。だから世の中でね、実際一生懸命ね、働いてお金儲けて、ね、星もいっぱい手に入れてもダメよ、そんな。思いは全然消えないんだよ。ね。で、同じ働くんだったらね、神様への奉仕っていう姿でね、同じことすればいいのよ。お金儲けを目的にせずにね、神様への奉仕の気持ちで同じ仕事を同じようにしてたらいいのね。その気持ちの、ね、切り替えだけで、ね、神様の助けを大きく受けるのね。そして思いを消してもらって、ね、輝いた心に変えていくのね。それで幸せを大きく感じるのね。だからお金儲けは逆に言うとね、人の思いかぶるの。神様相手にした時はね、光だけを受けるんだよね。 思いを取ってもらって怒りだけを受け取れるんですね。同じ仕事を一生懸命してるんだったらね、やっぱり得な方がいいよ。ね、思いを取ってもらって光もらえる方がいいのね。だから奉仕の心ね、ボランティアの心でね、働くのがね、いいのよね。それをしたら他に入ってくるのが少なくなるか、そんなことないのよ。同じ額入ってくるね。気持ちだけの違いなのね。皆さんね、例えばこんな本を一冊買うときね、お金出して買ったときに神様に感謝忘れてるでしょ。ね、でこういう本を作ってね、こうね、用意してもらった人への感謝忘れてるでしょ。自分がお金で買ったと思うんでしょ。その感謝ができないよね。それだけでも神様の助けなくなるわね。受け取ってないもんね。だからもう自分がお金出し買ったんだからって恩返しの心も怒らんわね。そうでしょ。で報酬もできないよね。でも最初にね、これは神様からのプレゼントなんだっていうふうに受けたらね、ご真理の言葉で神様から無償のプレゼントでね、無限の価値のあるものをパッともらうんでしょ。真理の理解が早いよね。感謝できてるからね。またこの本を作っていくださったね、いろんな人へのね、感謝があるでしょ。紙一枚にも感謝が、インクにも感謝できるよね。で全部感謝したらでもらっていいよ、ね。そしたらね、神様の助けいっぱい受けるよね、感謝してね。で次に恩返しの方が自然に湧き出るよね。で本を買うだけのお金を恩返しで神様の御用にお役立てくださいって投げ出せばいいんだよ、ね。でそれ恩返しの心で投げ出した分にはね、自分の思いがついてって全部消し取ってくれる。ね、ちょっとの気持ちの切り替えだけでね、同じことをしてて大きく得するのよ、ね。だから無理はいらないよね。自然な中でね、気持ちの切り替えだけで、ね、感謝も深まるし、ね、神様への恩返しのね、方針もできるのね。自然に神様と交流がね、図られて、みんなが早く幸せになるね。難しく考えることは全然いらないよね。自分がもうね、一生懸命働いて何も食べんと、ね、神様で奉仕してってね、そこまで全然いいんだよ。してもいいけど。した人はもっと得するんだけどね。でもそこまでみんながしたら大変よね。みんながね、断食してしだしたら、ね、する仕事なくなってしまうから。やっぱりみんな平等にね、した方がいいよ。それだったらもう自然がいいよね。一人特別に何をせんでいいよね。自然の中でね、与え尽くし合いがあると思うね。それは中心に神様があって、神様を通して与え尽くし合うわけね。与える時も感謝して与えるね。受ける時も感謝して受けるね。神様の間に挟めばいいだけよね。だから会社で働いてお給料もらってね、会社からもらったと思う人はそうしてるのよ、ね。会社の思いをね、もういっぱいもらうんだよね。会社にはね、世間の思いがいっぱい入ってくるよね。大儲けしてる会社ほど思いがいっぱい溜まってくるよ。だからもらったお給料を一旦神棚へお供えするんだよね、みんなね。昔からそうだよね。神棚にお供えして神様から受け直してたらね、みんなね。それは別に形できなかったらいいけど、感謝して受け直したらいいのね。このお給料は神様から必要なものでね、与えられたものっていうふうにね、感謝して受けると、ね、全部の思いを消してくれるのね。その思いのないお金は輝いてくれるのね。銀行に勤めてる人がお祈りしてくれるとね、お金はきれいになるんだけど。なかなかね、そういうの少ないの、銀行に勤め出すと。ね。思いをかぶると、先に思いかぶってしまうでしょ。お祈りしにくいよね。銀行に勤めてお祈りできた大半はね。お金もきれいにね、 ていかないとダメよね、うん、そうすると他にも生きてくるね、うん、はい、このぐらいでまた質問してくださいね、うん、はい、そうね、はい、実はね、みんな神様からね、必要な姿をとってね、ね、与えてもらうというのがいいのね。だから子供でも自分の子供って思っただけでね、損するよ、ね、古いもの掴んでしまうね、縛られてしまうもんね。神様がね、強あって子供の姿で現れて自分の幸せをね、大きくしてくださるっていうのがいいよね。だから一瞬一瞬感謝して受け直すのにね、本当に子供欲しかったらね、子供を見てね、自分が幸せになるんだったら、まあ、あの小さく見ない方がいいね。世の中の子供全部自分の子供って見たらいいね。ね、神様が一体の子供になって現れてね、自分を幸せにしてくれてるっていうぐらいの気持ちね、大きい気持ちで、ね、子供に対して見てたらね、どんどん幸せが大きくなるね。だから自分の所有物は必要ないね、うん、所有物として使うのは思いの心の方ね、うん、思いの心は必ずね、子供が生まれてもしてもね、自分の子供っていう子供を縛ってしまうでしょ、ね、それだけで子供の自由を奪ってるからね、必ず反動が来るね、うん、今度は自分が縛られるのよ。ね、それで苦しくなるのね。だから子供を育てているっていうことは逆よね。子供に育ててもらっているっていうわけね。本当はどうなんよ、ね。神様が子供の姿に現れて親を育ててくれてるね。親の幸せを守ってくれるのね。あの、高井プラスのいい番組はそうなんだよね。ね、昔私の近く、家の近くにね、あの貧しいね、あのお店があったのね、うん、小さい田舎の店だから貧しいお店よね、店も繁盛してないしね、そう売れないね、お店だけど、そこへ小児麻痺の子が生まれたの ね、貧しいところに小児麻痺の子が生まれたよ、ちょっと大変思うでしょ、ね、でもその小児麻痺の子はね、魂のすごく高い子だったのね、近所の人はね、ああ、そこまた大変やなって言うてたのね。だからね、私の後ろの神さん言うのね、あの子が生まれたから、あそこはね、もう大繁盛して幸せいっぱいになるよって言うたのね。あ、そうなの。ね、その子が生まれたらね、店がどんどん繁盛しだしてね。うん、みんな幸せなんだよ。ね、本当はそうだよね。神様が子供の姿とって現れて、周りの人全部幸せにしてくれるのね。これ本当の姿ね。うん、それマイナスで見てしまったらね、思いの心の方でね、うん。だから感謝の心で受けてると、全部プラスになるね。子供からもね、いろんなことを学べるのね。親が子供に教えることは何もないよ。ね、子供から教えてもらうのが本当なのね。これは感情の生き方ね。だから自分の周りの全てがね、神様っていうふうに見てね、みんなね、自分に必要なことを教えてくれる先生なんだっていうふうに見たらね、一番得するのは自分よね。でも思いの心に陥った時はね、自分が偉いと思うのね。ね、親だから子供より偉いと思うのね。ね、大人だから子供より偉いと思うでしょ。これだけでね、高慢な心の切りよね。そうすると上から下を見てマイナス見てしまうね。本当はこれは神様に対しては無礼千万よね。ね、男子に値することかもしれない。無礼者めって言われる感じで。ね、そうするとね、子供は親子もそうだよ。ね、まだ反省せんかい。ね、そういう姿もね、番組のね、中にはそういうのもあるよね。だから全てがそうじゃないけどね、だからいろんな番組は全部一人一人をね、幸せにするための神様のね、プレゼントだから、どの番組を見ててもね、やっぱりプラスにプラスに受けていたっていうのはいいのよね。 でプラスに行けるっていうのは神様に現れて見ることよね。みんな神様に現れて見えたらね、神様から受けてみたらみんなプラスになるからね。だから子供さんもね、神様に現れて見るのがいいね。幸せいっぱいになるよ。はい。ここへ来て来てもらうね、目的は神様への奉仕っていうね、姿を取るようにその練習なんね。世間でいうボランティアはね、人のためにしてるでしょ。自分の仕事は別にしてね、余った力でね、人のためにボランティアするのね。これじゃ神様を間に置いてないからダメよね。だから本当にね、神様への奉仕っていう姿を取れるんだったらね、もうね、自分の家帰っても仕事も奉仕ね、何もかも欲しれないといけないね。それはやっぱ本物と言えないよね。だから自分の全てが神様に欲しいっていう姿を取ったらもう本物ね。もうここは練習の場所よ。ね、いろんなことをさせてもらうけどね。うん、そう。そうよ。うん。もうここへ大勢来たら困るよ。仕事なくなっちゃうよ。仕事作るの忙しいの。練習よね、神様への方針っていうね、気持ちになるその練習ね、いいです。ね、もう本当は神さんの、ね、世界はお金いらないよね。与え尽くすね、その世界、極楽世界ってね、お金はないの。ね、お金は間に挟まなかったのね、ない、必要ないわけね。この世の、ね、中にお金があるけどね、それはもうね、お金っていうのは人と人のね、言うたら約束事よね。これだけ働いたから、これをお金に変えて持っててね、それは必要な時にそのお金をね、また別なものに変えていくっていうね、こう約束事なのね、お金はね。だから最初から与え尽くし合うね、心になってたらね、お金は必要ないよね。みんなただでいいのね。こんな無駄なものを使わなかったらいいのね。みんなを信じて与え尽くすだけでいいんでしょ。で、必要なものはみんなと与え返してもらうからね、みんなが幸せいっぱいになるはずだよね。ただこの世でもね、感謝を深める意味ではお金に対してだけじゃなしにね、もう全てに対して感謝した方がいいよね。感謝すればするほどお金もね、まあね、汚れがついたら柔らかになって輝くし、必要なくなったら消してもらえるから。ね、そしたらお金なんかない方がいいじゃない、ない方が必要なものも入ってくる方がいいじゃない、ね、お金使わないとね、必要なも入ってこないみたいな、ちょっとね、スピード感から見るとね、困るじゃない、遅いじゃない。ね、本当に必要なものさっと入ってくるじゃない、いいじゃないね。ご飯が食べたいようにご飯がさっと出てくるのがいいんだよね。お金持ってお米屋買いに行ってね、それからまた作っていうか大変じゃない。だから そのお金は本当はない方がいいのよ、ね、で本当に助け合える人だったらね、お金は間挟まないよね。家族同士お金でやりとりしないよ、ね、友達同士もお金もやりとりないわ ね、いいものを与え合うだけだからね、うん、でもね、お金ならある間はよ、会社行ってもいいよ、ね、会社すればするほどね、良くなるからねね、そういう時はね、こういう中へ入るとね、場のね、与えることこの練習してる場合に入ると、それがスッとね、出てくるのね、やっぱり相乗効果っていうかね、こうやって助けてもらうのね、自分一人だと、そういうふうになった時にちょっとね、時間かかるのよ、うん、朝でもね、早く起きてお祈りした方がいいと思ってもね、ちょっとね、余計寝るとお祈りしにくくなるよ、ね、前へさっと進めばいいのにね、ちょっと前進んだらいいのにね、その方が楽にスッと行くのにね、そんなちょっと後ろに下がるだけでダメだよねそんなもんだよね。だから仲間っていうのがいいのよね。仲間がいるっていうのはね、誘い合える仲間ね、がいいことをしようっていう仲間がいてると一緒にすればいいのね。お祈りもそうだよね、一緒にお祈り、ね、しようとしたら眠たかって起きていくよね、何かさね、お掃除作業しようと言ったら誘い合っていけたらね、それで前向きになったらね、全部そういうねマイナスの結晶があるから楽になるね、そういうためにみんな友達仲間がいるのよね、だからそういうのを友達を活用することよね、はい、
はい、自分にとって必要な人間とか必要でない人間ってやっぱり良くて、よりするっていうのはありがとうございます、
ね、そう迷うときはね、ありがとうございますってね唱えて神様の助けを受けようね、神様にね本当に必要なものを何か決めてもらうのがいいよね。神様の助けに入ったら自然に一つに定まっていくよね。そうすると楽にすっと良い方を選べるね。
今日ちょっとボランティアに来ていて本当は半分は2時間ぐらいしか出なかったんで、お三方に行こうかなと思ったら、あの人が行くでって言
ったら、そのせいだったのね。でそれしてないで丸太運びね、初めて今日遊ぶわけでしょ、ね、初めて責任者で来るってね、初めての割にはすごい力が出るよね、次したらもっとすごいよね、すごい力が出てるよ今度はね、それ繰り返すうちにものすごい力が出してもらうね、神様の力を受けるよね、今日はすごい進歩したんじゃないこれねね、本当すごいと思うよね。すごいね、感謝してね、奉仕の心を起こさずにね、したらもうみんな嫌ですぐやめてしまうよ、ね、こうやり通せたっていうことがね、すごい感謝の助けがあったんだよね、俺にね。普通はもう、豚豚くんなど育てないよ、疲れないんだよ、全然なんか、ね、不思議よね、これもね、
50キロぐらいのものを持って肩が半端になったんだけど、
それ経理事務だよ、それ。ねえ。ねえ。50キロ。ねえ、50キロ以上の歌やろね、今日はね。俺ら50キロで疲れたね、体全部ね、きれいに癒されていくからね。何も言ってたんだよ。
あと雨が降ってなかったらそれでいいんですよ。
はい、ありがとうございます。これにはお金儲けっていう気持ちでね、仕事しなかったよね、人のためにって作ってたら、働けば働くお金入ってくるよ、ね、入ってきたお金を毛嫌いしてね、拒絶して断らんでいいよね。必ず必要なお金は入れてくれるからね、ありがとうございますと受けたらいいんだよ。だから働きをどんどん大きくしていくとね、お金たくさん入ってくるはず、ね、お礼で入ってくるはずよね。だからもらったらいいよ、たくさんね。期待せんでいいよ。期待せんと働いていてごらんよね。人のために尽くしていてごらん。必ず必要なお金必ず入ってくるからね。心配ないよ。貧血病には絶対ならんからね。会社へね、行って働いてね、お給料をね、目的にするとね、どんな思いいっぱい背負ってしまうね、その思い背負うだけでも大変なのね。うつ病になるのもその、そういうの原因があるよね。だから会社で働くときにね、もう会社への恩返しね、みんなへの恩返しって気持ちだけで働くのね。そういった思いかぶらなくなるね。で、働きも良くなって大きくなって、みんなをね、喜ばせるのね。ちょっと会社が帰ってくるね。どんどん思いも消してもらえるよね。で、あと、お給料もらってもね、これも会社で受けたら、思いは全然かぶらないよね。だから、心がスッキリするのね。だから、ボランティアの心でね、会社行けばいいね。お金儲けっていうんじゃないよ。お金もらうためじゃなくてね、みんなへの恩返しの気持ちだけでね、会社にしてると、そのうちに気持ちが晴れて、もう全部プラスに切られるようになるね。だから、周りの人みんな喜んで会社してくれるよね。ありがとうございます。 ね。ね、思いの心で仕事するとね、義務的にするのにね、それで自分を縛ろうとしてしまうね。そうじゃなくてね、一瞬だけね、一瞬だけ、ね、ご飯作るね、お手伝いさせてもらったっていうとね、嬉しいよね。楽しいよ。で、疲れないよね。神様のお手伝いっていう形でね、一瞬ね、まあ、飲むと遊びをさせてもらう。で、それを一瞬一瞬続けるのにね、ああ、嬉しいな、楽しいなっていうことでね、全然ね、疲れなくなるのね。で、楽しくなってくるね。必ず神様が応援に入ってくるからね。それがね、楽しいのね。湧き上がるような楽しさが出てくるね。その時間の経つのを忘れるのね。だから一瞬一瞬をね、生きるっていうのは大事よ。ね、何するんでもね、掃除も同じね、何もかもそうなんだけど、一瞬一瞬をね、神様にさせていただいてありがとうございますってね、ああ、嬉しいな、幸せだなっていうふうにね、していくと、もう時の経つのを忘れて、もう楽しいばっかりになっていくのね。はい。
最初のテーマは、今もちょっとお話を言われたのも聞きましたが、世の中で起こることの全ての責任は自分にあるというテーマで、医学の先生も聞いてた
ねえ、みんなが感謝できるのはね、自分の責任やね。
ありがとうございます。というテーマで時間がだいぶどんどん迫っているので、先に言ってもらった人たちですから、あの感じが、あそこに行ってもいいな、この時に入ってください
。すみません、私は自分があんまり出来が悪いと思ってるんですけども、ありがとうおじさんにお聞きだけから、あすごい私って、そんなしてたもんやないなってすごい思えるようになるんです。で実はね、学校の成績の中でもね、あれなんかは優秀というふうに書かれるのに、私は素直と明るいだけしかね、ずっと小学校からずっとそればっかりなんだと、いつも劣等感を持ってたの。あんたは素直と明るいだけやな、私は褒められてるわけ、ほんと先生こんなに違うんですね。いつも家では幸福な感じだったんだけど、でも、なんか人の出会いが、ここにいる主人もびっくりするんですけど、すっごくいいんです。とにかく、ついこう、不動めに行っても、いじめられて、ものすごく同僚にいじめられるんですけど、上の人がポッと助けてくれはんですね。なんか、助けられて、このほどは、なんかこう、すごく順調に行ってたんです、今まで。そしたらまたこう、娘がこう、期待してた娘がポーンとこう家出してしまって、すごい悲しいんだね。それは今、ここへ伺って、おじさんの話伺って、ああ、これは私をもっとね、娘も私もね、高めるために神さんが、こう、ステップアップしてくれはったんやなと思って、それは感謝できるんです
。そうね、家から出たんちゅうことでね、ね、自分の家が広がったよね。庭が広がったみたいなね。
もう
それはね、素直さと明るさのおかげよね。神様の通知簿は最高だったのよ。
やっぱり私すごい幸せなね。脳天気や脳天気や。やっぱりそれで自分自身が、あやっぱり幸せやってんなって、ね、すごい感じできました。
やっと気づいたの。
ありがとうございます。
Thank you.
のどんな場合もね、ありがとうございますもっとしっかり唱えてからね、決めると心がゴンと広がるんですね。まあ、仕事仕事って縛られてるでしょ、ね、それもっと大きくね、本当の神様の仕事はどんなもんかって気づいたらね、もっと自由な心でね、選びやすくなるよね。ね、本当はその無限の選択肢いつもあるんだけどね、どれを選んでいいようにね、無限の分がね受けてくれる待ってるんだけど、それを感謝してるとね、神さんの方が一番いいものを選ばせてくるよ、ね、ちょっと道がスッと開けるけど、でも一瞬一瞬帰ってみるぐらいだよ。だからちょっと感謝をね、うん、しっかり唱えてから、感謝してからね、それでひらめいてくるように動かれたらね、うん、同じ一つのことしててもまた新たに受け直して、ね、道が開けるよね。感謝を忘れるとのめり込んでいくね、そこはまり込んでいくと、ね、選択肢がなくなって暗く落ちていくのね。だから感謝を加えたら必ずね、道が開ける。他のも選ばなかったもそうよ、ね、それをずっとね持ってても、それを新たに新たに受け直すことによってね、古いものを新たに置き換えるだけで道が開けるんだよね。だから古いのにあまり、ね、こだわらない方がいいよね。行き詰まったので掴むのは過去を掴んでるだけでね、新たに出てくるのはみんなね、未来がねもういっぱいなよ、ヨーヨーとしてるよ。だから感謝を加えたら逆になるよ、ね、うん、一つのことを今ねしようとしてるとそれが無限に広がるよ、枝葉に巻かれていくと無限になるんですね。はい。
じゃあこれって、もう短く。
はい。
本当に世の中残る全てのことね。
ね、みんな自分のね過去に積んだマイナスを身代わりに背負って助けてくれている姿って受けるのが、ね、自分に責任を負ってくることでね、みんな自分の身代わりに、ね、加害者の被害者も、ね、いろんな姿で、ね、自分を助け続けてくれたっていうふうに見たらね、もうありがたいばっかりね感じるだけでしょ。自分が悪役になっても大変だしね、被害者になっても大変でしょ。因縁因果ってね、厳然と働く、ね、この番組があるからね、悪いことしたら悪いこと返ってくるしね、人を殺したら殺されるね、必ずそういう因縁因果で動くからね、だからそれをみんなが身代わりに自分の前の手を消してくれたって見たらいいわけね。そういう番組ではそうよね。だからありがとうございますっていうのがね、全責任を取ることになるね。はい。
ありがとうございます。